3月に入りまして、イースターがですね、今年は3月の30日の日曜日が、になっております。これは暦の関係でですね、なんかいろいろ計算の方法があって決めてることなんですけれども、で今日はそのイースターから数えますと、4週間、5週間前になりますかね。ですから、まあイースターまであと4回の日曜日ということになるわけですけれども、なんかいろいろ金属系の音がするとビクッとしますね。受難節、多分今日から受難節じゃないかと思うんですよね。まあ入ってるよね。先週から？先週からかな？先々週か。ああ、それでまあレントというふうな言い方をしますけれども、まあこの時節は私たちはこのイエス様の復活を、まあ、待ち望む時でもありますけれども、同時に、イエス様の受難をまた、思い、そして、その恵みに感謝するための大切な時であります。でも今年はですね、その受難節にあたって、イエス様の十字架についてのメッセージをするわけですけれども、イエス様の十字架、イエス様の十字架にかけた人たちがいるわけですね。この、まあ、張本人といいますか、まあ、そういう人たちについてお話をしたいと思います。イエス様を十字架にかけた人たちというと、まあ、3つに分類できると思いますが、まずはこの実際に十字架につけた、またその判決を下したローマ人ですね、ピラトをはじめとしてローマの兵隊たち、ローマ人たち、そして彼らを、にイエス様を十字架にかけさせた本当の犯人は、律法学者、パリサイ人たち、祭司たちと言われるユダヤ教の、指導者たちですね。そして3番目は、群衆、あるいは民衆、一般大衆であります。この3つに分けることができますけれども、この人たちのことについて、3週間にわたってお話をしたいと思います。今日はまずこの最初の、ローマ人、について考えてまいりたいと思います。聖書をお開きください。マタイによる福音書の27章、マタイによる福音書の27章の11節から36節までをお読みいたします。マタイによる福音書の27章の11節から36節までをお読みいたします。新改訳聖書ですと新約の54ページと55ページになります。さて、イエスは総督の前に立たれた。すると総督はイエスに、あなたはユダヤ人の王ですかと尋ねた。イエスは彼に、その通りですと言われた。しかし祭司長、長老たちから訴えがなされた時は何もお答えにならなかった。その時ピラトはイエスに言った。あんなにいろいろとあなたに不利な証言をしているのに聞こえないのですか。それでもイエスはどんな訴えに対しても一言もお答えにならなかった。それには総督も非常に驚いた。ところで総督はその祭りには群衆のためにいつも望みの囚人を一人だけ赦免してやっていた。その頃バラバという名の知れた囚人が捕らえられていた。そ それで彼らが集まったとき、ピラトが言った。あなた方は誰を釈放してほしいのか、バラバか、それともキリストと呼ばれているイエスか。ピラトは彼らが妬みからイエスを引き渡したことに気づいていたからでいたのである。またピラトが裁判の席についていたとき、彼の妻が彼のもとに人をやって言わせた。あの正しい人には関わり合わないでください。昨夜私は夢であの人のことで苦しい目に遭いましたから。しかし祭司長、長老たちはバラバの方を願うよう、そしてイエスを死刑にするよう群衆を説きつけた。しかし総督は彼らに答えて言った。あなた方は二人のうちどちらを釈放してほしいのか。彼らは言った。バラバだ。ピラトは彼らに言った。ではキリストと言われているイエスを私はどのようにしようか。彼らは一斉に言った。十字架につけろ。だがピラトは言った。あの人がどんな悪いことをしたというのか。しかし彼らはますます激しく十字架につけろと叫び続けた。そこでピラトは自分では手の下しようがなく、かえって暴動になりそうなのを見て、群衆の目の前で水を取り寄せ手を洗って言った。この人の血について私には責任がない。自分たちで始末するがよい。すると民衆は皆答えて言った。その人の血は私たちや子供たちの上にかかってもいい。そこでピラトは彼らのためにバラバを釈放し、イエスを鞭打ってから十字架につけるために引き渡した。それから総督の兵士たちはイエスを官邸の中に連れて行って、イエスの周りに全部隊を集めた。そしてイエスの着物を脱がせて緋色の上着を着せた。それから茨で冠を編み、頭にかぶらせ、右手に足を持たせた。そして彼らはイエスの前にひざまずいてからかっていった。ユダヤ人の王様万歳。また彼らはイエスに椿をかけ、足を取り上げてイエスの頭をたたいた。こんなふうにイエスをからかった挙句、その着物を脱がせて元の着物を着せ、十字架につけるために連れ出した。そして彼らが出ていくと、シモンというクレネ人を見つけたので、彼らはこの人にイエスの十字架を無理やりに背負わせた。ゴルゴダというところに来てから、彼らはイエスに苦みを混ぜたブドウ酒を飲ませようとした。イエスはそれを舐めただけで飲もうとはされなかった。こうしてイエスを十字架につけてから、彼らはくじを引いてイエスの着物を分け、そこに座ってイエスの見張りをした。ここまでで。このイエス様の、まあ、これ裁判といいますかね、十字架につけられる前の出来事でありますけれども、最初に出てくるのはピラトというローマの総督であります。で、まあ、当時イスラエルはローマ帝国の一部でありまして、で、ローマはこのイスラエルという国に、まあ、総督を使わして、まあ、言ってみれば、ローマから使わされたイスラエルの王様なんですけれども、このピラトという人が全権を委任されてイスラエルを治めていたわけであります。このピラトという男は、聖書の他の箇所を見ますと非常に残虐な人であったようです。ルカによる福音書の13章の一節には、ピラトがガリラヤ人の血を生贄に混ぜたと書いてあるんですね。で、これはどうやらですね、まあ、ピラトがガリラヤから巡礼に来たユダヤ人たちのを、まあ、不審に思って、まあ、この人たちを殺して、そして彼らが捧げようとした動物、牛か羊か鳩か分かりませんけれども、その動物を捧げるその動物の肉にですね、ガリラヤ人の血を注いだかなんか殺してですね、人を殺して、そうやって、まあ、見せしめにしたわけです。自分の言うことを聞かない者、あるいは少しでもローマに逆らおうとする者はこのようになるぞと、まあ、言わんばかりですね、まあ、このようにピラトという人は人を人とも思わない非常に残虐な人であったようであります。ところがこの人がですね、このイエス様の裁判の席に では、むしろイエス様の命を助けようとしているわけですね。でこの、イエス様の裁判の時には最初に言いましたけれども、ローマ人とそして、律法学者パリサイ人というユダヤ人の指導者と群衆がおりましたけれども、この中でイエス様を助けようとしたのはピラトただ一人。ピラトは実はこの中では一番残虐な男でありまして、唯一おそらく人を殺すことのできた、また殺した経験のある、そういう人であったはずでありますが、しかし、この時ばかりはこのピラトがイエス様を助けようとしているんですね。これは大変不思議な感じがいたします。で、ピラトは個人的にイエス様に関心を抱いていたのではないか、あるいは、多くの人たちを、見てきた、罪人も見てきたし、また善良な人も見てきた。だけれどもこの目の前に座っているこのイエス様を見たときにですね、彼はこの残忍な男であってもやはりこう動物的な勘で非常にやはり恐れを感じたんじゃないかと、いろいろ推測はできるわけですけれども、彼はイエス様を殺す代わりにですね、当時一番当時捕まえられていた一番極悪非道な悪人ですね、バラバという彼を連れてきて、そして、当時祭り、これちょうど水越の祭りというユダヤのお正月ですから、ですからお正月の時には一人、赦免する、放免にすると恩赦というんですかね、そういう制度があったので一人恩赦にしたいと思う。でイエス様を恩赦にしようというとダメかもしれないからバラバを連れてきて、でバラバとイエス様とどっちを恩赦にしましょうか、どっちを赦免しましょうかとこう言うわけですね。そうすると人々は当然バラバを赦免するとは言えない、イエス様を赦免してくれと言うだろうと彼は思ったわけです。バラバはこれは暴動を起こしてですね、多くの人を殺しておそらくユダヤ人にも憎まれていたと思うんですね。でもその人ではなくてこのイエス様を十字架につけろと、群衆は最初律法学者たちのに先導されて、叫び続けた。ピラトはですね、何度も3回言ってるんですよ。3回バラバを助けようか、イエスを助けようか、イエスを助けようねって言ってですね、3度も言ってるわけですけれども、結局群衆はイエス様を十字架につけろと叫び続けて、24節にそこでピラトは自分では手の下しようがなく、かえって暴動になりそうなのを見て群衆の目の前で水を取り寄せ手を洗っていった。この人の血について私には責任がない、自分たちで始末するがよい。でこう言ってですね、イエス様を十字架につけることを認めるわけであります。でその後ですね、今度はイエス様の身柄をローマの兵隊が受けるわけでありますけれども、26節にそこでピラトは彼らのためにバラバを釈放しイエスを鞭打ってから十字架につけるために引き渡したとですね、群衆の見ている前で鞭を打ってですね、動物の皮に先にいろいろこう牙とかですね、石とかそういうのもついてる恐ろしい鞭で、叩くというよりもむしろ切り裂くよ、そういう鞭であったということが分かっております。あんまり何度もやると死んでしまうので、死ぬ直前までしか叩かなかったということですが、それだけでも本当に痛ましいことでありますけれども、その後総督の兵士たちがイエスを官邸の中に連れて行ってイエスの周りに全部隊を集めたと書いてありますね。27節全部隊というとこれが、500人とか600人とかそれぐらいの数であります。鞭打たれてもうそれこそ息もできずできないようなそういう囚人を真ん中に置いてですね、ローマの兵隊が600人取り囲んで、で何をしたかというとイエス様に黄色の上着を着せて、これは王の装束とでも言いましょうか、 王様の格好をさせて、そして冠の代わりに茨の冠を編んですね、茨トゲが 5センチとか6センチとかあるような鋭い茨でありますが、それを編んで冠にして、それを頭にかぶらせる。そして足を、右手に足を持たせたとありますけれども、当時の王様はその権威の象徴として手にこの小さな杖のようなものですね、持っておりました。エジプトの、ツタンカーメンとか、ああいうミイラのですね、こう像なんか見ますと、手をこう前に組んで棒みたいなの持ってますよね。あれがそうなんですけれども、これ権威の象徴でありまして、おそらくもともとはこの家畜を飼うための杖とかね、そういうものから来ていると思いますが、王が持つこの尺とか杖とか、そういうものですから、イエス様がこのユダヤ人の王ということでこの十字架につけられるわけでありますので、600人の大の男がですね、このイエス様をからかっているわけです。でそういう格好をさせて、さらに彼らはイエスの前にひざまずいてからかっていった。ユダヤ人の王様万歳。また彼らはイエスに椿をかけ、足を取り上げてイエスの頭を叩いたとありますね。イエス様の十字架ももちろん苦しいその拷問なんですけれども、この時の姿というものは、あるいは、死よりも悲惨な姿かもしれません。ローマの兵隊は、何にも、なんて言いますかね、このイエス様に個人的な恨みがあるわけではないのに、一人の人を真ん中に置いて、みんなで痛めつけてからかってですね、これひどい、本当にひどい残酷な姿ですね。でついにその後十字架につけるためにゴルゴダというところについていって十字架につけるわけですが、この十字架刑というのは、ローマ時代に随分この行われていたようでありますが、当時のことの映画なんかで、ご覧になったことあると思いますけれども、ローマが国を、どっかの国を占領するとですね、そこの国の王様とか高官とかその将軍とかをみんなこの十字架につけて、この道路にさらすわけですね。道の脇にずらっとこう並べて、そしてこの苦しんでる姿を民衆に見せて、そしてローマに逆らうものはこうなるぞと、こういうようなことでこの十字架刑を使った。で十字架刑っていうのはすぐに人を殺さない死刑なんですね。すぐに殺すんだったらですね、首を落とすとか首を絞めるとかすれば済むわけですけれども、むしろそれをやらないでこの生かしておく、生かして苦しめる、で最後に殺す、最後に殺すというか死ぬんですね、自分で死、最後に衰弱して死ぬわけですけれども、あまりにもこの悲惨な刑であったために、多くの人はこの気が狂ってしまってですね、そして死ぬと。それで、当時この十字架にかけられて死んだ人のその遺体とか、なんかそういうのの残なんか発掘されて出てきたそうですけれども、イエスさんもそうでしたが、このすねを折るとか書いてあるんですね。で、すねを折るとですね、結局ぶら下がってる力がもうなくなってしまうので、それで諦めて死が早くなると。いうことでスネを折ったそうですけれども、本来はできるだけ長く生かして長く苦しめて、その姿を人々に見さらすというのが十字架刑のようですね。手と足にこの釘を打ち付けまして、あるいは縄で縛りまして、で体がですね、こう十字架っていうのは絵なんかですと、こう体に十字架にこうくっついているように書いてある絵がありますけど、あれは絶対ああはならないそうです。前にこう落ちてくるわけですね、重みで、頭が重いですから、こうそうすると手がこうぐっと後ろに引っ張られてですね、そ そうすると息がですね、吸うことはできるんですが吐くことができない。こう、これはなんか誰かが、やってみた、やってみたって十字架にかかったわけじゃないですけども、おそらくまあなんか持ってやってみたそうですけども、でこうしばらくやってるとですね、この胸のあたりの筋肉が、痙攣したり麻痺したりして、で息を吸うことはできるけど吐くことはできない。だけれども吐くためにはですね、腕の力を利用してまたぐっと戻らなきゃいけない。でこう戻って息を吐いてまた落ちると、それをこう繰り返していくと。でイエス様の十字架の言葉っていうのはどれも短いんですよね。長い言葉はない。それはなぜかというと、長い言葉は喋れないんです。今言いましたように、体が息を吐く時っていうのは全身の力を使ってこの体を十字架に近づけて、それでようやく吐くわけですから、言葉を出すこと自体も困難なんですね。だからイエス様の言葉はどれも短いんです。で、まあ、多くの場合はこのまま十字架にかけ、まあ、晒されて3日とか1週間とか、苦境な人の場合は2週間とか死なないで、苦しむ。もちろん水も飲みませんし、喉が渇いてですね、全身が痙攣して全身に痛みが走って、それでもこの意識がなくなって体の力が抜けるとですね、この手足が不意打に打たれておりますから、また痛みが走ってこの意識が戻ってっていう、そういう、まあ本当はあんまり説明のしたくない、拷問であります。で死刑というよりもこれは拷問ですね。で最後は死ぬわけです。苦しいことがあってもですね、人間はどっかで最後になんとかこれがいい方に向くんだと思えば我慢もできますけど、苦しんでて最後死ぬわけですから、もう普通の精神状態というか人間の精神が耐えられないわけですね。ですからさっき見ましたように多くの人はそこで気が狂ってしまう、そして、まあ、狂い死にをするというんですかね、そうだったようです。で、まあ、あまりにもこれはひどい刑 でこのあとイエス様を十字架にかけられたと、この弟子たちがみんな十字架にかけられて死ぬんですね、多くの場合。だけどもローマの市民権を持っている人は十字架にかけられなかったそうです。だからパウロの殉教は最後は首を切られて死んだと言われているんですね。でもペテロは十字架にかけられました。だからローマ市民には適用しなかったわけです。ローマは自分たちの国民の死刑には使わなかったんですね。そういう過酷な刑であったのにもかかわらずですね、イエス様は何の罪も見出されなかったのにその十字架にかけられた。でローマの兵隊はいかにも当たり前のことのように、なんか日常茶飯事の、彼らにとっても日常茶飯事だったでしょうね、他の悪人やらまた他の征服民と同じようにイエス・キリストを十字架につけて、そしてそれだけなら、まあそれだけならいいってことはないですけども、その下でですね、イエス様の着物をくじで分けたと書いてある。イエス様の唯一の財産をですね、この目の前で苦しんでる。十字架といっても隠されたものはどうも高さが3メーターぐらいしかないんですね。ですからもう本当に目線より少し高いぐらいのところ、もう目の前で人がこの苦しんでるのに、その横でその人の着物をくじ引きで分けてる。まあ、なんというこの冷酷といいますかね、残酷なだと思います。でそこに座ってイエスの見張りをしたと書いてあるんですよ。見張りをした、いつまで死ぬかな、いつまで持つかなと思って見てるわけですよね。残酷ですね、本当に残酷です。で彼らはこのイエス様を十字架につけた、つけているということの罪悪感を全く感じてませんね。全く感じてません。ピラトは最初はイエス様を助けようとしました。しかし最後は群衆の声に負けて、彼はどうしましたでしょうか。水を取り寄せて手を洗って、この人の血について私には責任がないと言ってるんですね。で彼がもしここで、いやイエス様を十字架につけるのは良くないからやめたって言えばそれで済んでるんですけれども、 群衆にあまりにも言われるもんですから、自分には私が十字架につけたんじゃないよと言ってですね、責任を、まあ、放棄してるというんですか、転嫁しているわけですね。でイエス・キリストの命の大切さとかそういうものはもう全然全く無視して、まあ、自分の身をかわいがってるというでしょうかね、自分が身がかわいいですから、キリストが十字架にかかって苦しむということがあっても、まあ、全然そんなことは気になってないというんでしょうかね、まあしょうがない、もうこれあんまり言われるから、このままで暴動が起こったりしたらまた自分の経歴に傷でもついたらいかんと思ってですね、十字架につけろ。でこの兵士の方はというと、総督が十字架につけろと言った人だからもう何のためらいもなく、でも十字架につければつける何もなく十字架につけてくれればですね、まだ助かってるというかまだいいんですけど、さっきも言いましたようにこの方をからかってあざけってですねいるわけでしょう。こう人を苦しめてその苦しむ姿を見て楽しんでる、これはですね今の言葉で言えばこれいじめですよと思いますね、私はいじめですね、誰か弱いやつを捕まえて苦しめて喜んでる、で自分がそのいじめられないでいることの、まあ、そことを喜んでいるとも言いますし、でまた人の苦しむ姿っていうのはですね、どこかに人間を喜ばせるようなところがあるんですね。自分じゃないですからね、誰かが苦しんでると。テレビのドラマなんかでもあんまり幸せなドラマっていうのは受けないそうですね。苦しんでるやつの方がいいそうですね。で苦しんで苦しんで、辛い目を受けてるとみんなそれを見て喜んでいたりするというですね、そういうのもありまして、まあただこのローマの兵隊はちょっとあまりにもひどいですね。そして挙句の果てには、十字架に子供を投げにつけて、そしてその脇でイエス様の洋服をくじ引きをして楽しんでる。でも彼らにはこのイエス様を十字架につけているということの責任感は誰にもおそらくないですね。誰一人ここで、まあ、当然のことですけれども、やめろ、こんなことはやめようじゃないか、ね、この人は罪のない人なんだから、ピラトも殺さないように努力したのに私たちがこんなことをしていいんだろうかというようなことは誰も言ってません。そういう気持ちをあるいは持った人がいたとしても、まあ、そう言える状況じゃないですね。だからみんなで寄ってたかって、あざ笑って椿をかけて足で叩いて、そして十字架にかけて、みんなで喜んで、だこれはもう人間の持っている、まあ、残酷さといいますか、残忍さといいますかね、冷酷さというか、そういうものを見事に、炙り出した構図だと思いますね。しかし、まあ、私はこれを読んでですね、それがいやーローマ人ってなんで残酷なやつだ、ね、人の命を人とも思わず、命を大切にしないで、とんでもないやつだ、ね、私があそこにいたらきっとイエス様の前に立ってやめろこんなことはって言ってですね、イエス様の代わりに椿を受けたのに、イエス様の代わりに十字架にかかったのに、なんてことはまず思わないですね、思わないです。やっぱり私ももしこの場にいたらこの兵隊の一人でなかっただろうか、私もやっぱりみんなと一緒にイエス様をあざけり椿かけ足で叩いて、もしかしたら先頭に立ってやってたかもしれない、もしかしたら阿弥陀くじを書いてる張本人かもしれない、阿弥陀くじかどうか分かりませんけどね、くじを、だから、自分ももしかしたら彼らも一部だったかもしれないなっていうのは 誰でも思うことだと思います。そしてもしそうだと思うならば、私たちがイエス様を十字架につけたということも言えるのではないでしょうか。イエス様を十字架につけたのは誰だろうかということでですね、このローマ人だという話をしましたけれども、しかし彼らと同じ冷酷さや彼らと同じ無責任さを持っているとするならば、私たちもイエス様を十字架につけたものと言えるのではないでしょうか。ピラトは自分の身を守り、そしてまた群衆の民衆の大機嫌を取るために一人の人を平気で殺してしまいました。私たちももしかすると自分の幸せや自分たちの幸せのために誰かを犠牲にすることがあるのではないだろうか。自分の幸せのために誰かを不幸にするということが無意識のうちにやってるんじゃないだろうかと思うんですね。今は大体そういう風潮ですから、自分たちが幸せであることが大切なことです。他の人が幸せであるなんてことは、それはまた二の次だと。まず自分たちが儲かって、まず豊かな生活をして、まず反対であれば他は別に苦しもうが貧しかろうがどうでもいいじゃないかっていうのはですね、まさに日本の姿ですよね。ただ私たちはその一部であるし、また我々もそういうふうな感覚を持ってはしないかなっていうことを思うわけです。そしてまたこの、いじめるということはですね、今は大変大きな社会問題でありまして、なんですけれども、社会全体がそういう風潮ですよね。誰かをいじめて喜んでるというかね、自分は決していじめられる側には立ちたくないから、いじめる側に立ちたい、何か悪いやつがいたら寄ってたかってやっつける、弱いやつがいたら寄ってたかってやっつける、そういうことをやっているにもかかわらず気がつかないっていうことでしょうかね。子どものいじめはその、社会の縮図ですから、決して子どもたちが悪いということだけではないと思いますね。そういう社会を作ってしまっている私たちにも、あるわけです。あるいはまた自分がやっていること、何か悪いことをしているなと思いながらもですね、何か自分のやっていることは神様の御心に反しているんじゃないか、あるいは良心に戻っているのではないか、あるいは、正しいことではないんじゃないかと思いながらも、でもこういう制度だから仕方がない、あるいはみんながやっていることだから仕方がない、あるいは自分にこれは責任がないんだと言って、その自分のやっていることを自分の責任を問わないでいるということがないだろうか。ローマの兵隊が十字架につけながら、これは自分はローマの兵隊だからみんながやってることだし、そういう仕事なんだからって言ってですね、やってたと思いますけれども、彼らの場合はそれよりさらに超えてですね、この人の苦しみを見ながらそれを楽しんでる、冷酷さもありましたけれども、私の中にもそういう冷酷さありますね。残酷なところがあります。人が何か苦しんでいる話を聞くとですね、自分じゃなかったとなくてよかったなと思う、そこまでひどくなくてもですね、本当に、苦しんでいる人たちの姿というものを自分のこととして捉える力があるだろうかと思うと、全然ないですね。全然ありません。こういうようにですね、このローマ人たちは、また私たちの代表でもなかっただろうかということなんですね。となるとですね、イエス様を十字架につけたのはこのローマ人ではない、私自身ではないだろうか。 私もそこにいたら、彼らともし同じことをしたと思えば、私もイエス様を十字架につけたその張本人じゃないだろうかなということを、思わされるわけであります。しかしこの真ん中にいるイエス様の姿を思い描いてみてください。600人のローマの軍隊に取り囲まれて、黄色の着物を着せられて、茨の冠を頭に突き刺せられて、激痛に耐えながら足の杖を持って椿をかけられ、そしてその足で叩かれている、そのイエス様の姿を想像してみてください。イエス様はどんな顔をしておられただろうか。どんな表情で彼らのあざけりを見ておられただろうか。あるいはまた十字架につけられた時のイエス様の表情はどんなだっただろうか。無念な表情をしておられただろうか。あるいは悲しみ顔をしておられただろうか。私はですね、自分の想像ですけど、イエス様は自分がそういう境遇にありながら、あの十字架の上で父を彼らをお許しくださいとこう言われたその言葉から判断するに、もっと打ちなさい、もっと私をあざけりなさい、もっと私をからかりなさいと思っておられたんじゃないかと思うんです。あなたたちのその冷酷なその気持ちを私にぶつけなさい、その愚かさを私にぶつけなさい、そして私にぶつけることでその愚かさに気がつきなさい、私にぶつけるならばその罪は許されるんだから、そう言ってですね、この言ってみれば哀れみの表情で彼らのこの愚かな行いをじっと受けておられたんじゃないかなと思うんです。私たちが誰かに向ける非難の言葉や、また、誰かをいじめたり非難したり、あるいは私たちのうちに潜む冷酷な気持ちというものは、すべて実はこの時のイエス様に向けられているのではないだろうかということなんですね。イエス様がこの兵隊に囲まれて真ん中に座っておられたその姿、それを見ている、またそこで一緒にイエスをからかっているその兵隊が私だ、彼らの目を持ってイエス様を私たちが見て、そしてその時にイエス様が私たちをご覧になるその姿というものは、ああなんとあなたも罪深い人間だ、お前もつまらないやつだ、愚かなやつだというふうには思っておられないと思うんです。私を打ちなさい、私をあざけりからかいなさい、でもあなたのやっていることを知らなければいけませんよ、あなたのやっていることは愚かなことですよ、あなた自身の罪深さを理解しなければなりませんよ、私を打つことによってそれを気がつきなさいよ、こう言われているようなですね、気がするわけです。私たちも気がつかないでこのローマ人たちと同じことを今までもしてきましたし、おそらくこれからもするでしょう、し続けると思います。しかしイエス様はそれを黙って受けてくださるっておられます。イエス様は私たちのそういう姿を引き受けてくださるというんですか、 待っていてください。私を罵りなさい、あざけりなさい。あなたは自分の利益を求めて、そして私を見捨てなさい。私を不幸にしなさい。それでいいんだ。それでいいんですよ。でもあなたは許されなければいけませんよ。あなたの罪深さを知らなければなりませんよ。そうこう語りかけておられるように思います。お祈りいたしましょう。天の父なる神様、私たちの罪深さはとても言葉になりません。自分の罪深さを知ることのできないほどに愚かなものであります。また自分で気がつかずにどれほど多くの人を不幸にし、どれほど多くの人を悩ませ、苦しめ、痛め、また悩ませてきたことか。これからも私たちは無意識のうちに、また無責任に人々をなじり苦しめ続けるものであります。どうかお許しください。いや、あるいは私たちはそんな愚かなものではないと思ってしまうような罪深さも持ち合わせておることをあなたはご存知です。しかしあなたはこのローマ人たちのためにも十字架に疲れました。そして十字架の上で父を彼らをお許しくださいと言ってくださいましたように、私たち彼らと同じ罪深さを持つ者に対しても父を彼らの罪をお許しくださいと言ってくださることを感謝いたします。神様、御子イエス様を十字架につけたのは私です。イエス様が十字架で苦しまれたその原因は私自身にあります。私に罪深さにあります。愚かさにあります。無知にあります。無関心に、無責任にあります。また自己中心的な自分の幸せをのみ求めてしまう、その本当に幼稚な罪深さにあります。どうか許してください。しかしイエス様の十字架がそこにあることを感謝いたします。あなたは十字架についてくださいました。途中でこれを捨てることをなさいませんでした。こんな愚かなやつのために十字架につくなどと言ってこれをお捨てになりませんでした。振り場に引かれていく子羊のように口を開かず、私たちのためにその命を捧げてくださいました。感謝です。イエス様のお名前によってお願いします。今日は今から聖餐式をしたいと思います。私たちのために十字架にかかってくださったイエス様を、私たちはただこれを信じて救いの贖いをいただく、それだけでも十分なことですけれども、イエス様はご自分の血潮と肉体を私たちのために捧げて、そして私たちのうちに住んでくださっておられます。我々がいかに罪深く愚かであってもキリストは私たちをお見捨てになりません。感謝のことです。ご一緒に聖餐の式に預かりたいと思います。ちょっと狭いですけども、聖餐をお受けになる方どうぞ前の方にどうぞ出てきてください。ちょっと前の方に皆さんで一緒にこの前に集まって聖餐式をしましょう。ちょっと前の椅子を少し下げていただいたらいいかと思いますが、聖餐を受けられる方は前の方に 出てきてください。もうちょっとあの前の一番前の方まで来てください。はい、その辺で結構です。で後ろの方に並んでください。ハレルヤ。最初に聖書をお読みいたします。もうちょっとこの前の方にどうぞ出てきてください。この通路にこの横の方へどうぞ出てきてください。こっちの方へまだどうぞ、はい、少しずつ前へやってください。狭いですけどぎゅうぎゅうに詰めてどうぞどうぞ出てきてください。たまにはこういうのもいいですね。ハレルヤ。よろしいでしょうか。はいはい、いい、立ってても大丈夫。コリント人への第一の手紙を読みいたします。私は主から受けたことをあなた方に伝えたのです。すなわち主イエスは渡されるよパンを取り感謝を捧げてのちそれを先こう言われました。これはあなた方のための私の体です。私を覚えてこれを行いなさい。夕食の後杯をも同じようにして言われました。この杯は私の血による新しい契約です。これを飲むたびに私を覚えてこれを行いなさい。ですからあなた方はこのパンを食べこの杯を飲むたびに主が来られるまで主の死を告げ知らせるのです。したがってもしふさわしくないままでパンを食べ主の杯を飲むものがあれば主の体と血に対して罪を犯すことになります。ですから一人一人が自分を吟味してその上でパンを食べ杯を飲みなさい。アーメン。それでしばらくご一緒に自分の言葉で神様に自分の罪を悔い改めてそしてイエス・キリストの十字架を仰ぎ感謝してお祈りいたしましょう。神様、感謝いたします。あなたの恵みにこうして十字架の塩によって清められて主はあがめまた救いをいただいておりますことを感謝いたします。神をどうぞこの聖餐の時を祝して本当に一人一人がイエス様の十字架の恵みをいただいておりということをどうぞ今思わせてください。ハレルヤ。感謝いたします。ハレルヤ。それでは私たちのために裂かれたキリストの体を表しているこのパンとそして私たちのために私たち一人一人のために流してくださったイエス様の血を覚えてこの杯を共にいただきたいと思います。イエス様が今日私たちの中に住んでくださるということのこれは証なんですね。私たちがどれほど罪深くどれほど愚かであっても私はあなたの中に住みますよ、私はあなたの血となりあなたの肉となってあなたと一緒にいてあげますよ、あなたの中に働きますよということのイエス様からのメッセージだと思いますので喜んでこれを共に受け取りたいと思います。アーメン。ちょっと取りにくいと思いますけれども狭いですね。ちょっとね。じゃあちょっと山さん回してあげてくださいますか。じゃあこの前の方こちらから取ってください。こっちの人。 回してください。
パンを。あ、いいですよ。取ってください。はい。
気当たりましたか？パンが。どうぞ。はい。気当たりましたか？ハレルヤ。はい。皆さん取られました？ありますか？はい、どうぞ。はい、取ってください。取られましたか？はい。ハレルヤ。アメン。アメン。主。
これは私の体です。私を覚えてこれを食しなさい。これは私の血です。あなた方のために流すものです。私を覚えてこれを食しなさい。イエス様のことを忘れないために今感謝を込めていただきましょう。アメン。ハレルヤ。では感謝していただきましょう。
ハレルヤ。アメン。ハレルヤ。
今皆さんの体の中に入ったものはパンとブドウのジュースですけれど、しかしこれはイエス様ご自身です。イエス様は私たちがどれほど罪深くても愚かでも、まあ、はっきり言ってバカでも、罪深くても、何にもわからなくても、本当に神に背いて神を悲しませても、これを飲みこれを食することを拒まれないんです。あなたのように罪深いものの中に私は入りたくないとは決しておっしゃらない。取って食べなさいと言われる。取って食べるものには私はあなたと一緒にいただきましょう。永遠にあなたを見捨てないで、あなたを孤児にすることはない。私は永遠にあなたの友だと言ってくださって感謝ですね。アメン。ご一緒にイエス様に感謝の祈りを捧げいたしましょう。ハレルヤ。ハレルヤ。ありがとうございます。ハレルヤ。ハレルヤ。ありがとうございます。ハレルヤ。感謝をいたします。ハレルヤ。イエス様ありがとうございます。感謝。ハレルヤ。おー主、感謝。ハレルヤ。ハレルヤ。ハレルヤ。ハレルヤ。おー praise your name Lord. Thank you Lord. ハレルヤ。ハレルヤ。ハレルヤ。ハレルヤ。あー感謝いたします。ハレルヤ。ありがとうございます。ありがとう。感謝いたします。ハレルヤ。ハレルヤ。ハレルヤ。イエス様を信じた者に全ての罪を許されました。アーメン。感謝いたします。
許されない罪は一つもありません。感謝いたします。イエス様を信じる者は神は愛しておられます。感謝いたします。神は決して私たちを世の終わりまで見捨てられないことを感謝いたします。ハレルヤ、ありがとうございます。おお神様、ハレルヤ、感謝いたします。ハレルヤ。カルバリ山の十字架につきて、イエスは尊き血を流し、救いの道を開きたまえり、カルバリの十字架我がためなり、あ十字架、あ十字架、カルバリの十字架我がためなり、あ十字架、あ十字架、カルバリの十字架我がためなり。ハレルヤ、ね、感謝します。それでは今日の礼拝をこれで終わります。どうぞ周りの方と握手して、共に主にある兄弟姉妹ですから本当に感謝しましょう。ハレルヤ、ね、ハレルヤ、ハレルヤ、感謝します。ハレルヤ、ハレルヤ。どうぞ、一人でも多くの方と握手してください、近いところにおりますので、どうぞ握手して、ね、祝福を祈りましょう。ハレルヤ、感謝します。アーメン、ハレルヤ、アーメン、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。ハレルヤ、アメン。